生の着物日和。
毎月第3金曜日のこの時間、上京区の着物屋一生庵一世から着物ライフの楽しみ方をお届けしています。着物を着たことがないという方から着物愛好家の方まで、季節ごとの楽しみ方や、へえ知らなかったというちょっとしたポイントなど、毎月聞いているだけで着物と仲良くなれるコーナーです。コーナーナビゲーターはもちろんこちらの方です。
はい、一世陽子です。
一世さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
ちょっともう寒くなって、やっぱり寒いわと思いながら、
やっぱり寒いですよね。
やっぱり寒い。
なんかあの、あったかいつもりでたら違う、
そうです、ね、
寒い寒いでみたいな感じでしたよね。
はい、やっぱり上引っ張り出して、はい、あの着てきましたけど、
今日のお召し物はそれはどういうもの。
はい、今日ね、あの大島紬なんです。もう春に、はい、春になってきたので、
はい、
あのもうね、立春もあの過ぎましたので、あのせっかくなんでちょっと春物アイテムで、あの春大島っていう感じで。
そうなんですね、
はい、そうなんです、はい、でもまだちょっと寒いかなっていう感じはしますが
でもあの、はい、
見た目だけ、気分だけでも、
ね、早め早めがおしゃれ
先取りってやつですね。
先取りってやつですね、はい、今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします、
は
い、
さあ今日のテーマは。
あ、そうなんです、いろいろね、この間、まあ、コートの話とかもさせていただいたんですけれども、はい、ちょっとあのまあ絶対あなかったら大変やっていうのが履きもん。
履きもん、確かに上ばっかりね。
そうなんですよ、
あのお着物着てても履くもん
通りないわとか、もうあのあ久しぶりに出したらこんななってたとか、まあ、いろんなことがね、やっぱ草履も、まあ、保存状態によってはもう本当劣化してたりとか、
あの恥ずかしい話、カビてたりとか、
カビてたりとかあります。パキパキになってたりとか、はい、いろんなで裏が剥がれてたりとか、
あ
のやっぱりね、その裏の台の部分と裏の革とか、はい、その部分が、まあ、接着してあるんですよね。まあ、それがやっぱり何十年かとかするとあの劣化しちゃって、その接着部分があのこう分かれちゃう、
はい、
あのよく草履を裏が落ちてることね、あのあります。
あ、そう
あと、ま、なんかあのどっから来た、あの神戸とかから来たお客さんが、なんか草履の裏が軽くなってて草履の裏がなくなってるわとかって言って、
気がついたら。
そうなんですよね、つい先日もなんか、はい、裏がなんかすごくすり減ってる気がしますとかっていうので、
はい、
まあ、パッと裏見たら、あの普通にペタッとその革とかの台、あの草履の裏目があって、それに、まあ、あのかかとの部分、ちょっと薄いゴムとかがかかとの部分だけついてたりして、
はい、
それがまあそれが減ってしまうと草履自身の台が傷んでしまうんです。なので、まあ、靴もあのヒールのかかと修理とか
なんかね、ありますよね、ちょっとありますね、
はいはいはい、どんどん、ね、カツカツ言うのはあのかかとのその部分がなくなるからっていうか、はい、なんか
ゴムじゃないんでしょうけど、ちょっとね、クッション的なね、
はいはい、で草履もそれで裏を変えればまたまた、本当に1000円ぐらいで変えられたりするので、その部分を変えたらまだまだ全然そこまで傷まなくて済むんですよ。
そうなんですね、
はい、なのであの前の部分は言うてもあんまり減らなくて、あの後ろのやっぱりかかとの部分が減っていくことが多いんです。なのでそこをあのなるべく変えたらいいんちゃうかなって、な長持ちしますのでね。
そうなんですね、はい、じゃあちょっと減ってきたらそこから変えて、
はい、裏って、はい、なかなか見ることないと思うんですけれども、久しぶりにあの履いていくっていう方はあの裏の接着部分とか、あの草履の裏の部分が傷んでないかとか見ていただいたらいいかなと思います。
はい、なるほど、ね、
そうなんですよ。でまあまあ草履は絶対必要やっていうことで、
はい、そうでも最近ね、はい、なんか若い人とか見てたら、はい、なんか靴履いて
ある、ね、靴履いてる人いる。もうレンタルの人は特にやっぱり、まあ、鼻緒が苦手、なんか昔って私らビーチサンダルとか、
はい、
あの必ずね親指と人差し指離れてるあのタイプで履いた世代ですけど、
はい、
あの今の人たちは、まあ、クロックスとか、まあ、サンダル自体がもうこうスポッとはまる、
そうですね、
あんまりスリッパみたいな
指をねこう開けるってことはあんまりない、
そうそうしなくなってきたり、だからそこに何かがあると違和感があったりとかで、うん、なんか草履がなんか履き慣れへんとか、あとまあちょっとそこが靴ずれみたいになる、 親指と人差し指のその間の部分に、まあ、花を挟むわけなんですけれども、その部分が赤くなったりとか、あとはまあ鼻緒が当たる部分、足の甲とかが、まあ、鼻緒ずれって言うんですけれども、そういう風になったりするのがちょっと嫌だわとか、はい、なんか苦手やっていう方もちらほらいらっしゃって、
吐き慣れへんと ね、
そうですね。
で昔私も若い時にその母が買ってくれたのとかは硬くて、
そうなんですよ、
痛かったりとかしましたね、
はい、以前のは割とねすごく細くて、そのまあ草履が革だったらもう鼻緒も細い革と、うん、同じ素材で、はい、カチカチの革とかだったらやっぱり直接こうまあ足袋1枚履きますけれども、やっぱ擦れて痛いとか、細い部分だとねやっぱり食い込みますしね、
そこに力がねすごくかかるんでしょうね。
はい、だからなんかそうだったんですけど、最近は割と鼻緒が柔らかい素材とか、あとちょっと太めとかになってて、
あ確かに
そうなんです。なのでね、当たりが案外優しいので、今の草履に、まあ、ちょっと変えてチェンジ、その履物からでもね変えたらまた着物、あやっぱり着ようかなとか、
そっか、履くかなって、草履がハードルになってる方は、うん、っていうことですよね。
そうなんですよね。だから、まあ、逆に最近聞くのは年配の方で、そのちょっと足外反母趾なんですとかっていう人は、割と、まあ旅とかも、まあ、ストレッチ素材とかもあったりして
柔らかい、
ね、割とね、はい、こう窮屈にならないで、草履は締め付けないので足を、なので割と草履が楽だっていう、それで着物でなんか同窓会行かれたりとか、なんかお食事会出席されたりっていう方もおられます、
はい、そういう意味ではね、
草履が楽で行くっていう方もおられるし、草履がちょっと苦手で着物着れないんだっていう方もおられるんですけど、でもまあ今ね佐賀さんもおっしゃったように、もうレンタルの人たちはもう本当にもう履き慣れなくて、やっぱり靴履いてる人本当にたくさん見かけます。
そうですよね、はい、いやでもなんかまあね、ちょっと
可愛らしいですよ、でも見てて
それはそれでね、はい、まあ、でもなんかその草履もその昔の草履のイメージやけど、まあ今はいろんな草履があったりとか
で、そうですね、
今日ね、スタジオにいっぱい草履持ってきてくれはったんですよ一瀬さんが。
そうで、もうね、普段履いてるその下駄もそうなんですけれども、
そう、はい、草履と下駄あるでしょ、
はいはい、
なんか使い分けとかあるんですか。
まあ、下駄はもう基本的に生地ですよね、
木
でできてるやつですね、はい、な竹だったり、はい、桐だったり、はい、杉だったりとか、はい、形もの、2つの刃がコンコンと立ってて、はい、馬みたいなこまげたって言うんですけど、はい、そういうのであったりとか、あとまあ土まずのとこ組んである普通の下駄ですね、うん、で
草履みたいな形してても、うん、木やったら下駄、
そうですね、草履風に履けます。船底って言って、はい、後ろが食ってないやつは草履として履いていただけます。
あ、そうなんですね、
はい、特にまあ訪問着とかそういうのはちょっとまあなんだろう、スーツにスニーカーみたいな、まあ今いろいろですけどね、
じゃあやっぱりフォーマルのこうきちんとした装いっていう時には草履、
生地の下駄はちょっと角が、まあ、角っていうとまあポリス的になりますけど、はい、そういう風にはなるんですけど、
じゃあどっちかというとカジュアルだったりとかっていうものには下駄で OK、
はい、はい、下駄で全然、だから浴衣で下駄慣れてたら下駄から慣らしていくのも、はい、もちろん着物着る時は、まあ、はい、下駄ですけど足袋履いてもらって、で帯も名古屋帯締めたいねって言って、はい、名古屋帯締めていただいたら割と足元は楽ちんになるので、
じゃあカジュアルに下駄 でも OK だし、はい、まあ、草履ももちろん OK で、はい、
そうですね、普段履き下駄にしてもいいかなっていうふうにも思います。
そうでね、はい、いろんな草履があるんですけど、そう、私見せてもらって初めて見た草履が、はい、畳の草履、畳、
はあ、そうなんですよ、もう上だけ畳じゃなくて全部畳が7枚はぎって言って、畳毛が だんだんだんだんであの7枚に
そう畳がね重ねてあの高さ出してあるんですよね。
ミルクレープみたいにな
ってだから重いですよね。
すごく重たいんですけれども、はい、あれはまあ昔ながらっていうか、まあ、昔はもうセッタとかそういうのはああいうイグサと草ですね、イグサとかそういう、まあ、わらじじゃないですけれども、まあ、それが主流だったのであれでもう段の数でちょっとフォーマルとかそういうのを出してたんですよ。
じゃあ普段は1枚だけど それがこう重なってるから
2段3段とか、はい、5段7段とかっていう風に高さが、はい、ついてくると留め袖とかそういうのにも履けます。
じゃあそれがフォーマルなんですね。そうなんですよ、畳の何枚も重なっている高さのあるものは、はい、
そうなんです。なのでなんですね、はい、私ももう20歳ぐらいの時に買ったものをもう何十年と履いてますし裏を変えたりそれこそ底変えたり鼻緒も2回ほど変えて、
あ、そうなんですね、
はい、使い続けてるんです。
そうやったんや。
なんかねもうそういう7枚段のを作れる職人さんがおられないとかっていうことももちろん耳に入ってますし、大切にしたいなっていうふうに思います。
あとなんか幅のものすごく細いキャシャーな、はい、
そうなんですよ。もうね多分ねすごいもうおしゃれな、はい、もうピンヒールですね。
よく言うと
ハイヒール、はいはい、ピンヒールのような、はいはいはい、すっごいすごい細い、私はシンデレラ草履って言ってますけどもう足乗らないです全然、
ね、ものすごい幅足の幅より細い、はい、
人差し指ぐらい中指ぐらいまで乗るかなみたいなくらいのすごいピシュッとした
シュッとして、ね、
前も後ろもシュッとして、
ね、美しいですけど、
そうです美しいんです。脱いだ時美しいんですけど履き心地は、良くはないです
そういうおしゃれっぽいもの、
はい、そういうおしゃれな草履も
あったりとか、あとなんかこの鼻緒のところにカバーがあるような、はい、
そうなんですよ、はい、しぐれ草履って言って、まあ雨とか雪とか、はい、そういうのを避けるどうしても指出てますので、はいはい、そこをカバーするためにね、やっぱどっか上がるときに足袋が汚れてるとやっぱりちょっと具合悪いので、そうですね、
はい、旅の先はなんていうんですかね、ビニールというかナイロンですよね。
昔はね、下駄にもありました、下駄のカバーで、はいはい、雪下駄っていうんですけれども、それは下駄の場合ですけど、上に鼻緒と同じ生地で、カパッとなんていうんですかね、本当につま先を覆う、は
い、スリッパの先みたいな感じで、
スリッパの先みたいなやつですね、はいはい、そういうのをつけたり外したりできる、
できる
の、ね、はい、お紐がついてて、はい、そういうのもありました。はい、私も持ってるんですけど、はい、ちょっと大事に大事に使っています、
はい、でもそれは雨よけ雪よけ、
そうですね、雨とかあと防寒対策にもなるので、
風当たらないですもんね。
そうですね、やっぱ足指先冷たくなるので、はい、そういうのを冬は履いたりします、
いろいろあるんですね、
はい、いろいろあります ね。
さっきちょっとおっしゃってた中にセッタってありましたけど、
そうですね、セッタは、はい、主に、まあ、草履の一種なんですけれども、はい、主に、まあ、男性が履くで、かかとに結局なんていうんですかね、馬のほら裏みたいに鉄とかが、
はあ、
はい、鉄とかがはめてあって、はい、チャリチャリチャリチャリ言うんですけど、結局その裏に革を張ってそれをしっかり固定しているのがその鉄とか鋲なんですけど、
金具がついて
る、はい、で今チャリチャリチャリチャリと
だからセッタチャリチャリ
チャラチャラチャリチャリチャラチャラですね、
ウオの棚、
はい、
あれですね、
あれがそうなんですね、ウオの棚なんですけど、結局その水に革が強いで、上は結局セッタの上は、まあ、畳とかそのイグサだったわけで、それがやっぱ染みてしまうし、防水です、防水効果がある、そういう裏が革張りで、で秒で抑えられているのがセッター。
でセッターって私イメージでは、はい、うんうん、男の方が履いてはる、
ね、
ちょっとなんていうかね、平たい、
平べったい、はい、
小判型のベタってした感じの、ね、はい、ベタしたやつ、高さのない、
はい、はい、それです、それになります、
あれで覆ってますね、
はい、あれがまあセッターっていうものですね。
でもあんまり女性
人はちょっとセッターはね履かないですね。やっぱ水回りその仕事とかそういう、まあ、ウォンタナね、それもそうですけど、そういう時に履く、うん、まあ草履の一種、それがまあセッターっていうことなんで、 そうなんですよ、いろいろ
こうやってね見せていただいたら、うん、その履き心地もいろいろありそうですし、はい、
あそうです ね、だからゾーリが痛くて履かない着物着れないっていう風になるんじゃなくて、うん、まあ自分のなんか洋服時に靴を選ぶのと同じように、はい、大きさとか、うん、大きさもいろいろありますし、履き心地とか、うん、鼻緒の、まあ、柔らかいのがいいなとか、かっこいいのがいいなとか、はい、いろいろある
ちょっと痛くてもかっこいいのがとか、ね、
そうなんです、素材とかも、はい、本当にバラエティー飛んでますので、うん、そういうのを選んで自分に合った草履をね見つけていただきたいなっていうふうに思います。でそっからあこの草履を履いてこの着物着ようとか、
あ草履の方から決めて、
はい、だからまあそれに合わせてバッグなんかまた見つけるとか、そういう風にしてもいいんじゃないかなっていう風に思いますね。
いやそうなんですね、はい、だからなんかね昔履いたイメージだけじゃなくて、うん、いろいろ ね見てみるっていうのは大事なんですね、はい、
もう履物屋さんっていうのがね昔もっとたくさんありましたけど、うん、今本当になくて下駄とかも直してくださる職人さんがパッと入ってこう急に直してくれたりとか、鼻緒がねちぎれたとかそういうのを直してくれるところがちょっとなくなってきてるので、うん、まあお直しとかはねやっぱ専門でまた言っていただいたら
そうですね
これ心配とか、はい、これどうなんとか、
はい、一生安一世さんに、
はい、いつでも受け止まっておりますので、
はいはい、お願いいたします。はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、
は
い、
そしてですねお知らせがありますよね、はい、一生安一世さんでまた売り出しがあるそうですね。
そうなんですよ、4月の10日10、11、12春祭りということで、まあ、夏物この辺ぐらいだったら、まあ、浴衣のあつらえも間に合いますので、はい、そちらも浴衣も絞りとか反物からあつらえるそういうのも取り揃えようかなと思っております。場所は一応本邦寺さん、お借りさせていただくことになっておりまして、
ね、はい、上京区の本邦寺さんで、
はい、いつも一緒にさせていただいている飾り屋ひろべえさんも、はい、来ていただけますし、
じゃあアクセサリーありですね、
はい、そうですね。で、ちょっと小物いろんなね和小物とか籠とかそういうちょっと和だけじゃなくてまあちょっとお遊びの雑貨屋さんも出店ご一緒にしていただけますの で、
そうなんです、ね、
はい、またお知らせもホームページとインスタ等で上げさせていただきます、
はい、なのでちょっと欲しいかなとか思ってらっしゃる方は、はい、ありますのでちょっと予定しておいていただければと思います、はい、います。はい、そしてまたお友達界隈のいろんな、
ね、お友達界隈宣伝、はい、そうです、2月28日いつもチャポンの会でお世話になっている小鼓の、先生林弘樹先生がまた同盟会の出られるので関西会館に、はい、行きます。着物で、はい、着物
皆さん着物をめでる会で、
はいはい、めでる会で、はい、参りますので、はい、
同盟会のですね、
まだチケットありますので、
はい、2月28日、
はい、ご興味ある方はぜひまた言ってください、はいはい、あと2月28日同じ日なんですけどね、はい、北のアスニーで京都アスニーで北の寄せ、吉高舞踊会の方たちがまた出られますので、はい、またあちこち分かれて、はい、行事いろいろイベントを見ていただきたいと思います。
こちらも
ですね、はい、あと3月7日は、はい、ポント町のかぶれん城で顔見せ公演、着物男子、はい、最近はちょっと女型で女性らしく着てることも多いんですけれども、
そうなんですね、
はい、梅之助さ ん、はい、
梅之助さん
出演されるので、
はい
はい、たくさんまた舞台見ていただきたいと思います。
こちらの公演もぜひお着物でですね、
はいはい、あと、まあ、3月14日は、3月14日から4月15日まで、またいつもお世話になってます本邦寺さんですね、総本山の本邦寺さんが春の特別公開ってことで、はい、これ、はい、長谷川東博 の、 ね、本物が
本物見れるんですよね、
はい、春はもう本当に年に1回この1月に限り、本物がもうドーンとお目見えしますので、
ね、またね、
ぜひぜひ、はい、見て足運んで実物をご覧いただきたいと思います。
はい、ぜひもう着物着ていくとこいっぱいあります
よ。そうなんですよもうほぼじゃね、桜も本当に素敵なので、
ね、
はい、素晴らしいお庭になってますのでね、はい、ぜひ足運んでいただきたいと思います。
はい、今日もどうも楽しいお話ありがとうございました。もうあっという間でした、はい、次回が、来月3月20日になりますので、はい、またお待ちしてます。よろしくお願いいたします、は
い、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。